はい、今日は聖書の一番最後にあるヨハネ黙示録から勉強していきたいと思います。ヨハネの黙示録には7つの幸いが書いてあります。7というのは完全数ですね。7つの幸いに、英語ではこうする者は Blessed、 祝福されると書いてます。幸い、祝福される。ヨハネ黙示録は理解に非常に難しいということで読む人は多くありません。私もそうでありますが、しかしだんだんはっきりと見えてきています。聖書は難解そうに見える、難しそうに見えるこのヨハネ黙示録について何と言っているか、ご一緒に読んでみましょう。この一章の3節、この予言の言葉を朗読する者と、これを聞いてその中に書かれていることを守る者たちとは幸いである、 Blessed、 祝福される時が近づいているからである。ここに何と言われているでしょうか。この予言の言葉、ヨハネ黙示録を朗読する者、読む者、そしてこれを聞く者、そしてその中に書かれていることを守る者たちは幸いである、祝福されると書いてますね。なぜヨハネ黙示録を読むと祝福されるのでしょう。さっきもう一回戻りますが、ここに3つのことが書いてあります。この予言の言葉を第一に、読む者たち、研究する者たち、朗読という言葉を使っています。朗読、声を出して読むことは非常に祝福されます。そして2番目に、聞く者たちは幸いである。聞く、信仰は聞くことから来る、聞くことは神の御言葉から来ると書いてます。聞くこと、それ3番目に、書かれていることを守る者たちは幸いであるというのです。で、なぜヨハネ黙示録を読んだり研究したり、あるいは聞いたり、守る人たちは幸いであるかということを学んでみましょう。この黙示録は一見この隠されているという感じがしますが、英語では Revelation of Jesus Christ と言われています。つまりイエス・キリストの啓示、表し示すこと、啓示なんですね、表し示すこと。だから隠されているのではない、イエス・キリストについて、イエス・キリストのご品性についてヨハネ黙示録に掲示されているというんです。イエス・キリストの憐れみと、イエス・キリストの義、神様のご品性について美しい調和があるということを黙示録で学ぶことができるというんです。ヨハネ黙示録には、これはヨハネ黙示録と日本語で言いますが、英語ではイエス・キリストの啓示なんです。イエス・キリストの啓示、ヨハネが書きましたが、イエス・キリストは全人類をの救い主として、神の子羊、神の子羊としてこのヨハネ黙示録に33回も現れてきます。また諸王の王であられるイエス・キリストのことを獅子とも、ユダ族の獅子とも書いてあります。このヨハネ黙示録に憐れみと、限りない神の憐れみと、そして神の福音を拒む者たちに対する厳しい刑罰も書かれております。警告の福音であります。黙示録を読む人たちに対するこの祝福の第2番目は、 黙示録はイエス・キリストご自分とそれからご自分の民、神の民との密接な関係について描写しています。イエス・キリストは夫であり、花婿であり、教会は妻であり、そして花嫁として描かれているのです。このイエス・キリストと私たちとの密接な切っても切れない愛の関係を研究する者たちに悟らせようとしているのです。3番目はこの黙示録にイエス・キリストが永遠の初めから存在したお方であるということ。この黙示録を書いた人はヨハネによる福音書を書いた人と同じです。で、ヨハネによる福音書1章の1節、はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であったと書いてあります。ですから神と共に永遠の昔から存在されたお方であり、過去現在未来の人類に対するお働きをこのヨハネ黙示録に記されているのです。ですから大事ですね。もう一つはなぜヨハネ黙示録を研究することが大事であるかというと、時が近づいているからであるというのです。時が近づいている時というのは何のことでしょうか。これはこの世の終わりの時、また天におけるイエス・キリストの最後の働き、そしてこれから決定的な事件がこの地上に起こることを詳しくヨハネ黙示録に書いているのです。まもなくパウロは言いましたね、これらのことが記されたのは、起こったのは世の終わりに住んでいる人たちに対する訓戒であり、また警告として記されていると。その全人類の永遠の運命が決定される事件がどれほど近づいているかということを教えてくれるからです。次に考えたいと、2番目のこの幸い、また祝福というのは14章の13節に書いてあります。また私は天からの声がこういうのを聞いた、書き記せ、今から後主にあって死ぬ人は幸いである。御霊も言う、しかり彼らはその労苦を解かれて休み、その技は彼らについていく。そう、今から後、最終時代のメッセージを聞いて、そして死ぬ人、主にあって休む人は幸いであるというのです。どうしてでしょうか。これから人類史上かつてなかったほどの悩みの時、災害の時がやってきます。これから主にあって死ぬ人たちはそのことを経験しないで、主にあって安らかにしばしの間眠るからです。彼らはその労苦を解かれて休む、その技は彼らについていく。この地上においては悩みがあるとイエス様おっしゃいました。特に最後の時代にサタンがものすごく働いてきますから、かつてなかったほどの大いなる悩みとダニエル書の12章の一節に言われています。それを経験しないで安らかに前もって死ぬ、あるいは休む、あるいは眠るということは幸いではないでしょうか。パウロも コリント第二の手紙の5章の1節に、私たちの住んでいる地上の幕屋が壊れると、神からいただく建物、すなわち天にある人の手によらない永遠の家が備えてあることを私たちは知っている。この幕屋というのは何でしょうか。この肉体のことを言っています。朽ちる肉体のことを言っています。人の手によらない永遠の家は、神が私たちに与えてくださる栄光の不朽の体のことを言っています。そのことをパウロは知っている。そして5章の2節、天から賜るその住処を上に来ようと切に望みながら、この幕や朽ちる肉体の中で苦しみもだえている。そう、苦しみもだえ、永久の不朽の栄光の体を着たなら裸のままではいないことになろう。この幕屋の中にいる私たちは重荷を負って苦しみもだえている。皆さん一人一人みんな違いますが、いろんな苦しみに、試練に遭います、困難に遭います。早く栄光の体を着たいですね。パウロはそれを切に願っていました。コリント第2の手紙の5章の1節、読みましょう。3節から、それを着たなら裸のままではいないことになる。この幕屋の中にいる私たちは、この朽ちゆく肉体、建物、住まいは、私たちは重荷を負って苦しみもだえている。肉体をと書いてますね。だからこの幕や建物というのは、この我々の朽ちゆく肉体のことを表しているということが分かります。その間は主から離れていることをよく知っている。それで私たちは心強い、そしてむしろ肉体から離れて主と共に住むことが願わしいと思っている。そう、だんだん枯れて朽ちて壊れていくこの体、肉体から離れて主と共に栄光の体を着て永遠に住みたいことをパウロは言っている。ペテロもそうでした。ペテロはいよいよ死が近づいている時、同じことを言いました。ペテロ第2の手紙2章の13節から15節、私がこの幕屋にいる間、同じことですね、あなた方に思い起こさせて奮い立たせることが適当だと思う。それは私たちの主イエスキリストも私に示してくださったように、私のこの幕屋を脱ぎ去る時が間近であることを知っているからである。この幕屋、肉体、朽ちゆく肉体、どうしてそれが分かるかというと、私が世を去った後、世を去る、世を去ってやがて復活して主にお会いするとき、不朽の天からの永久の建物をいただくからであります。これをペテロも知ってました。一章の15節に、私が世を去った後にもこれらのことをあなた方にいつも思い出させるように努めよう。つまり自分の死が近づいていた、早くあの復活して今も生きたも不朽 の, あの人間の肉体を持っておられる。もちろんイエス様神様であられましたけれども、神様であり永遠にわたって人間でもあられます。朽ちない体を着ておられた。私もそうなりたいとペテロは言っているのです。各時代の大総統の下巻の415ページに、墓が開ける復活のことを言ってますね。地の塵の中に眠っているもののうち多くのものは目を覚ますでしょう。そのうちに永遠の命に至るものもあり、また恥と限りなき恥辱を受けるものもあるでしょう。 第三天使の使命を信じて死んだ者は皆栄華されて墓から現れる。神がご自分の律法を守った者たちと結ばれる平和の契約を聞く。これはイエス・キリストがこの地上に千千万万の御使いたちを率いておいでになる前に、イエス様ご再臨の時にアダムから始まってアブラハム、イサク、ヤコブ、ダビデ、みんな今は眠ってるんですが、その生徒たちの復活の前に第三天使の使命を信じて死んだ者は皆栄華されて、イエス・キリストが千千万万の御使いたちのを率いておいでになる、そのだんだんこの地球に下ってこられるその光景を目撃する特権に預かるから、これより後主にあって死ぬ者は幸いであるというんです。第3番目の黙示録の祝福は16章の15節に書いてあります。見よ、私は盗人のように来る。裸のままで歩かないように、また裸の恥を見られないように目を覚まし、着物を身につけている者は幸いである、祝福されるというんです。これは黙示録16章は7つの災害のことが書かれているところです。イエス・キリストが天の至聖所において人類のための諜報の働きを終わって、大祭司としての働きを終わって、そして大いなる悩みが始まる。7つの災害が全世界のあちらこちらに降り注がれるとき、彼らは裸ではないんです。どういう意味ですか？裸ではないというのは、裸ではない、アダムとエバが罪を犯す前は裸であっても彼らは恥と思わなかったと創世記の2章に書いてあります。そう、2章の25節、人アダムとその妻とは二人とも裸であったが恥ずかしいとは思わなかった。なぜですか？光の衣を着ていたからです。彼らには罪がなかったからです。このイエス様が諜報の働きを終えて死なないで生きて死を迎える人たちは、彼らの心の中に、思いの中に罪の欲望、罪がないんです。彼らは光り輝く麻布の衣を着せられ、光の衣を着るのです。罪が全くないからです。だから7つの災害の一つも彼らに害することはできないんです。なんという幸いでしょう。彼らの罪は全く、心からもろもろの罪が除去されて再び思い出すことがないような状態になる。イエス・キリストがこの地上において罪の欲望がなかった、サタンの尽きる隙がなかった、イエス様には罪一つなかった、このような状態が大いなる悩みを通っていく人たちの状態でなければならないと大聖徒に書いてあります。こんな幸いを受けるんです。裸でない、光り輝く麻布の衣を着る。この4番目、7つの祝福の第4番目は黙示録19章の9節に書いてあります。それから御使いは私に言った。書き記せ、 子羊の婚宴に招かれた者は幸いである。また私に言ったこれらは神の真実の言葉である。子羊の婚宴に招かれた人たちは幸いである。黙示録を見ると子羊の婚姻、つまり結婚式ですね、婚姻と婚宴が別々に描かれています。子羊の婚宴というのはリセプションです。これは天でアブラハム、イサク、ヤコブ、そして過去に安らかに眠った人たちが復活して、みんなその披露宴で、子羊の披露宴で祝うのであります。子羊の婚姻、つまり結婚式はいつ行われるかというと、イエス・キリストが再臨なさる前です。イエス・キリストが天の至聖所にまだおられる間に最後の贖いがなされます。最後の贖いというと、贖いは十字架で始まりましたが、最後は死聖所で終わります。罪の除去です。罪が除去されて、キリストの神聖と私たちの人生が永久に一つになる。英語でファイナルアトーメント、最後のアトワンメントになるんです。結婚式です。結婚式、この結婚式は、婚姻はキリストが再臨なさる前に死聖所において最後の恩恵期間が終了される前に取り行われるんです。で、ここで言われている婚宴に招かれる人たちは幸いであるというのは、神聖と人生が結合する、罪がなくなって、そして彼らは、これは花嫁です。キリストの花嫁、花婿キリストです。この花嫁の衣をよくよく見ると、一人一人の信者で構成されています。このキリストの花嫁になる人たちは、もろもろの罪から清められた人たちであります。ですから、なんという幸いなことでしょう。我々は一番最初の人として作られたアダムに会うんです。そして復活されたイエス様にお会いするのです。ヨハネ黙示録20章の6節には、第4番目の祝福、あるいは幸いということが記されております。お読みします。この第一の復活に預かるものは幸いなものであり、また聖なるものである。この人たちに対しては第二の死は何の力もない。彼らは神とキリストとの祭司となり、キリストと共に千年の間支配する。第一の復活に預かった聖なる者たちは天において千年間過ごします。遊ぶのではありません。この地上に生まれてきて、そして神の救い、神の福音を受け入れないで恋に拒んだ人たちがなぜ滅びるかという調査審判に彼らも預かるんです。そう。で、人は一度は必ず死ぬ。ヘブル書9章の27節から。もちろん死なないで死を迎える14万4千人もいます。死なないで主の栄光の前に打たれて、そして死ぬ人たちもいます。そう。福音を受け入れなかった人たちはキリストの再臨の時に地の王たち、高官戦争地を止める者、勇者、奴隷、獣人らは皆ホラー穴や 岩陰に身を隠した。そして山と岩戸に向かっていった。さあ我々を覆って御座にいます方の御座と子羊の怒りとからかくまってくれと泣き叫ぶのです。しかし岩なる主を救い主として贖い主として信じて福音を受け入れた者たちはキリストの再臨の時に復活して、あるいはそれまで生きている人たちはそのままその栄光の姿を見、そして何というかというと、見よこれぞ我々の神である、私たちは彼を待ち望んだ、彼は私たちを救われる、これは主である、私たちは彼を待ち望んだ、私たちはその喜びを救いを喜び楽しもうと言って喜んで主を迎えるのであります。これが第五の幸いであります。そう、黙示録二十章の五節にはこう書いてありますね。あの聖なる者たちの復活する、第一の復活に預かる人たちの以外の死人は千年の期間が終わるまで生き返らなかったと書いてあります。これがキリスト再臨の時に復活する人たちが第一の復活であります。彼らは諸々の民族国語部族からあがなわれて、そしてオリオン星座の空洞を通って天に向かうのであります。第6番目の黙示録の祝福あるいは幸いは何でしょうか。22章の7節、見よ私はすぐに来る、この書の予言の言葉を守る者は幸いである。この一章にも書いてありますが、この22章の締めくくりもこう書いてありますね。この書の予言の言葉を守る者は幸いである。ただ聞いて守らない者は、服従しない者はどういうことになるんでしょう。滅ぼされる。教会に来てでも主よ主よと言って主の御心を行わない者は私は知らないとイエス様から言われるというのです。聞いて守る、服従する人たちは幸いであるのです。黙示録12章の17節に、竜は女に対して怒りを発し、女の残りの子ら、女というのは神のこの地上における誠の教会ですね、女の残りの子ら、すなわち神の戒めを守り、そう、神の戒めに服従する人たち、イエスの証を持っている者たちに対して戦いを挑むために出ていったと書いてあります。ですから黙示録を朗読し聞いて、そして守る者たち、神の戒めを守る者たち、服従する人たちは幸いされる、永遠の祝福に預かるのであります。黙示録14章の12節には、皆さんよく知ってます、ここに神の戒めを守り、イエスの信仰を守る者たちは生徒たちの忍耐があると書いてます。これは禁定訳ですね。口語訳では神の戒めを守り、イエスを信じる信仰を持ち続ける生徒と書いてますが、禁定訳ではイエスの信仰、これは非常に意味深い言葉です。イエス様も私たちと同じように罪を犯す可能性がありました。誘惑に負ける可能性がありました。しかしなぜ彼は罪を犯さなかったかというと、父なる神様に一瞬一瞬頼って、信仰によって彼は義とされたんです。神であったから罪を犯したのではないんです。 イエスの信仰を持つ者たちも、我々はイエスに全く信頼して頼って罪を犯さない状態にさせてくださる。キリストの恵み、聖霊は我々のうちに恵みの技を完成して、神の立法の原則、愛の立法を完全に守ることができるようにしてくださる。私たちのうちに願いを起こさせ、そしてそれを完成するのは神であると、ピリピ2章の12節に書いてあります。信仰によるですね。はい、ヨハネ黙示録の7つの幸い、7つの祝福の最後の祝福は何でしょう。お読みしましょう。22章の14節、命の木に預かる特権を与えられ、また門を通って都に入るために、自分の着物を洗う者たちは幸いである。これは禁定訳では、この命の木に預かる特権を与えられ、門を通って都に入るために、神の戒めを守る者たちは幸いであると訳されているんです。証しの娘エレン・ホワイトの書物全部調べてみても、一箇所以外に全部このここは神の戒めを守る者たちは幸いであると使っているのであります。イエスは父なる神様に全く信頼して、父の戒めを守り、一度も罪を犯しませんでした。そのお方だからこそ、我々の身代わりとなって、そして十字架で罪の値を払うことがおできになったのであります。死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで、神の律法を擁護なさいました。そして十字架で死んで復活して、天の聖女で取りなしをしておられることは、信じる者たちもイエス様と同じように完全に神の律法を守る者にするために取りなしをしておられるのです。一度イエス様を信じたら永遠に救われるのではありません。イエスを信じる者の心の内に聖霊が宿って、そのキリストイエスの恵みの働きが完成する時があるのです。完全に神の律法を守って、全宇宙に神の律法は愛である、律法を守る者たちは幸いであるということを擁護するのであります。この役割を最後の時代に住んでいる私たちに与えておられるのです。ただ罪許すばかりではありません。イエスの信仰を私たちに与えて、決して自分に頼らないでイエス様に頼ること、一瞬一瞬頼ること、 100% イエス様に頼ることを学ばせるために、今私たち一人一人訓練しているのです、されているのです。 100% 自分はに頼らないで、自分に頼ることはゼロ、 100% イエス様に頼るときに、これが完全な品性というのです。イエス・キリストの福音は信仰のゆえに、律法を無効にすることは断じてないと、あの信仰による義人を説いたチャンピオンである使徒パウロは言いました。 立法を無効にするのであるか、断じてそうではない。かえってそれによって立法を確立するのであると教えています。最後の時代に住んでいる私たちは、このヨハネ黙示録、一見難解のように見えるこの黙示録、読むように進められています。そしてここにもう聖書66巻のターミナルと言ってもいいでしょう。すべてのテーマがヨハネ黙示録にあるのです。そしてこれを朗読し、これを聞いて守る人たちに7つの祝福が、幸いが与えられているのです。ですからかつてないほどヨハネ黙示録を学ぼうではありませんか。聖霊の証明によって難解と思われるところ、みんな一つ一つ解かれて、イエス様のご品性が明らかになっていきます。そして私たちの心に明けの明星となって輝き、これから来る諸実験一つ一つを読み取ることができ、安心してこの大いなる悩み、そして暗黒を通り抜けることができるというのです。この祝福に預かりましょう。最後にお祈りいたします。天にいらっしゃいますお父様、混沌としたこの世界、世知辛い世の中でありますが、ますます暗くなっていく世の中でありますが、あなたはヨハネ黙示録を通して光を与えておいでになります。そして特に終わりの時に住んでいる私たちに、これを読めと、研究しなさいと進めていらっしゃいます。これを研究することによって、これから起こる出来事を知るばかりでなくて、イエス様のご性質が私たちのうちに植え付けられ、イエス様のお姿を完全に反映するものとなることができるようにしてください。尊い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。